神様、アドベントクランツに最初の火が灯り、私たちはクリスマスにお生まれになった主イエス様を待ち望むために、今神様のお見舞いに集まってきました。私たちは祈ります。私たちはあなたの前で悲しみ嘆きます。毎日の私たちの生活の中で、毎日を過ごす中で、私たちが覚える苦労も悲しみも、すべて神様の前に持ってきて、他のどこでもなく神様の前に重荷を下ろすために、私たちはここにやってきました。そして神様、あなたを礼拝するために私たちは今ここにいるのです。どうぞ神様、あなたへの信頼の思いを、他の誰でもなくあなたにこそ、私たちが祈るときに必ずあなたはその祈りを聞いてくださるという信頼の心を私たちにお与えください。心が落ち着かないばかりに神様以外のものに頼り、それを頼みとしようとする、そのような誘惑が私たちの心の中に湧き起こってくるときに、どうぞそのような思いを鎮めてくださって、私たちが一心に神様に向かうことができるように助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。聖書を朗読いたします。今日は旧約聖書イザヤ書第7章10節から15節までです。旧約聖書の1071ページイザヤ書第7章の10節から15節までを朗読いたします。旧約の1071ページです。私たちに語りかける神様の御言葉をお聞きください。イザヤ書第7章10節から15節まで。主はさらにアハズに向かって言われた。主なるあなたの神に印を求めよ。深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。しかしアハズは言った。私は求めない。主を試すようなことはしない。イザヤは言った。ダビデの家を聞け。あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。それゆえ私の主が御自らあなたたちに印を与えられる。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。災いを退け、幸いを選ぶことを知るようになるまで、彼は牛乳と蜂蜜を食べ物とする。 ここまでです。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。毎年アドベント、そしてクリスマスを迎えると、必ずと言っていいほど耳にする言葉です。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。インマヌエル、神は私たちと共におられる、神様は私たちと一緒にいてくださるという意味の名前です。インマヌエル、神は私たちと共におられる、そのように呼ばれる男の子が生まれる。イエス様がお生まれになる前に、このことが天使によって告げられました。もともとこのその名をインマヌエルと呼ぶというのは、今開いているイザヤ書の中に出てくる言葉です。インマヌエル、神は私たちと共におられる。私の今年のクリスマスを迎えるにあたってのテーマはこれだなと思っているんです。インマヌエル、今日からアドベントが始まって、今日、来週、再来週、そしてその次、この神は私たちと共におられるということをめぐって礼拝を神様の前に捧げていきたいなと願っています。というのも、今年はやっぱり私たちにとっては辛い一年だったなというふうに思っているからです。今年はこれまで聞いたこともなかったような、あるいは聞いたことがあっても使ったことがなかったような言葉をたくさん覚えさせられました。そもそもコロナウイルスっていう言葉だって、それ自体私たちの生活の中で口にするっていうことは、もちろんお医者さんとか看護師さんとかは馴染み深い言葉だったかもしれないですけれども、私のような生活をしている者には、そもそもその今年一番聞いたこの単語だって、それまでは日常の言葉ではありませんでした。三密っていうのは完全に新しい言葉です。クラスターという言葉も私はこれまで使ったことはありませんでした。私にとって一番強烈だった言葉はソーシャルディスタンスという言葉でした。1年過ごしてきて、3密で不要不急なことが結局私たちにとって本当に心を豊かにすることだったんだなと、そういうふうに思います。私はそんな1年を過ごしてきて、これからクリスマスを迎えていこうっていう時に、神様はそれでも私たちと社会的距離を取ることなく共にいてくださる。私たちを放っては置かずに神様は共にいてくださる、そういう聖書が私たちに語りかけているメッセージ、その尊さというものが本当に私たちにとってはかけがえのないものだと、本当に私はそういうふうに思います。そうであるからこそインマヌエルと 神が私たちと共におられるということを伝える聖書のこのメッセージに耳を、ぜひ今年こそ傾けたい、そういうふうに思った、それはそういうことから、最近ずっと祈りながら考えていたことでした。神様はどんな状況になったとしても私たちと共にいてくださるお方です。今読んだ聖書のところには2人の名前が出てきていました。アハズという人とイザヤという人です。イザヤというのはイザヤ書というぐらいですから預言者ですね。神様からのメッセージを伝える人、預言者イザヤ。このイザヤという人がアハズという人に話したのが今日私たちが開いている聖書の言葉のことですね。アハズというのはユダという国の王様です。このユダという国が、やがてイザヤ・アハズの時代から何百年か経って私たちが新約聖書で目にするユダヤになっていく、そのご先祖がアハズが支配をしている、王として支配をしているユダという国です。イザヤはこのユダというところで預言者として神様のメッセージを伝えるという働きをしていた人物でした。であんまり細かくならないようにと思っていますけれども、少しこの言葉が語られた背景を知っておくとよりよくこの言葉がわかるかなというふうに思うんですけれども、この時の背景として起こっていた出来事というのは、この時のですね、中近東というんですかね、このイスラエルとかがあるこの国あたりの世界を支配していたのはアッシリアという超大国だったんです。もうこのアッシリアというのがもう本当に圧倒的に凄まじく強大で、この当時のこの辺りの世界を支配をしていたような国でした。ユダというのは、それに比べて本当に弱小の、辺境の国という感じです。で、同じように弱小の国として、ここで大事なのはイスラエルという国、あるいはアラムという国、この辺りの国はこのユダがある辺りに大体固まってあるわけですけれども、みんな弱小、全然強くない。アッシリアが本当に圧倒的に強くて、アッシリアの支配の中で青い鳥というのがユダだったりとかイスラエルとかアラムという国でした。で、このアラムとイスラエルという国、ユダの隣国だったり近くにあるような国ですけれども、このアラムとかイスラエルという国はアッシリアというのがもうあんまりにも強くて、そして自分たちに対して不当な支配を要求してくるので反アッシリア同盟というのを組むんですね。連携してなんとかアッシリアに対抗しよう。で、アラムとかイスラエルというのはユダにもアハズ王にも私たちのこの反アッシリア同盟に加わってくれ、一緒に戦おうというふうに言うんですけれども、アハズ王は首を縦に振らなかったんです。私たちはあなたたちとは一緒にやらない。そしたらイスラエルとかアラムという国は本当に怒って、もうこのまずはユダを滅ぼして、アハズを滅ぼして、アハズではない別の私たちがコントロールしやすい王様にすげ替えよう、首をすげ替えようということをして、イスラエルやアラムがユダに攻め上ってきたっていうのがこの今私たちが読んでいるイザヤ書第7章の背景にある出来事だったんです。で、その時、今日10節から言いましたけれども、2節のところを見ていただくと、アラムがエフライム、これエフライムというのはイスラエルの国の別名ですね。アラムがエフライムと同盟したという知らせはダビデの家、これダビデの家というのはユダのことです、ユダ国のこと、ダビデの家に伝えられ、王の心も民の心も森の木々が風に揺れ動くように動揺した。みんな動揺しちゃった、怖かった。アッシリアの前にアラムとかイスラエル、エフライム、そういう国に私たちはもう滅ぼされて終わっちゃうんじゃないか、王様にとっては自分のもうこの行為もダメになってしまうかもしれない。 でそうやってみんなが動揺しているときに預言者イザヤという人がやってきて神様からのメッセージを伝えたんです。まあ、みんな期待したと思います。この戦争にどうにか勝つ妙案を、まあ、この人は持ってきてくれたのかもしれないと思って何を言うかと思って耳を傾けてきたら4節のところ、彼に言いなさい、落ち着いて静かにしていなさい、恐れることはない、落ち着いて静かにしていなさい、まあ、それしか言ってくれない。あるいはこの4節の最後のところ、この2つの燃え残っているくすぶり、燃え残ってくすぶる切り株、これアラムとかイスラエルのことですね。これのゆえに心を弱くしてはならない、もう落ち着け、心を弱くするな、静かにしていろ、彼らはあなたたちに戦争を仕掛けて、まあ、アハズ王のことも追い落とそうというふうに考えているけれども、それは実現しない、その通りにはならない、だから落ち着いていろ。で9節の最後のところですけれども、信じなければあなた方は確かにされない、神を信じようと言うんです。必ず神が助けてくださるから、それを信じて待っていろと。そして、まあ、今日読んだところに続くんですね。主なるあなたの神に印を求めよ、深く黄泉の方に、あるいは高く天の方に。必ず神様が助けてくださる、必ずあなたたちのことを救ってくださるから、その印を、まあ、証拠を求めたらいい。必ず神はそれに応えてあなたたちを助ける、救う、その印をあなたたちに見せてくださる。だから安心して神様に求めて、神様を信じて、というのがこの預言者イザヤのメッセージだったんですね。するとアハズ王は答えました。私は求めない、主を試すようなことはしない。まあ、一見するとこれはすごく正しい答えだなっていうふうに思います。確かに聖書を開いてみると、まあ、神様を試すな、神様を試みるな、まあ、神様を試して証拠があったら神様を信じるっていうのは、まあ、それ信じてることにはならない。証拠を求めるんではなくて神様を信じる、それが大切だっていうふうに聖書は一方では言っている。そういう意味ではアハズ王の答えっていうのはとても正しかったと思います。私は求めない、主を試すようなことはしない。でもイザヤはさらに言います。ダビデの家を聞け、あなたたちは人間にもどかしい思いをさせるだけでは足りず、私の神にももどかしい思いをさせるのか。私はそんな印なんて求めない、神様を試すようなことなんてしないと言ったら、それは神様にもどかしい思いをさせているって言います。もどかしい、そんなあなたを見ていて神様はもどかしい、まあ、このもどかしいって疲れるとかうんざりするっていう、そういう意味の言葉を使っています。私は神様を試すようなことはしない、私はそんな印なんて求めないっていうふうに言っているあなたの言葉を聞いて、神様は疲れちゃうって、うんざりしてしまうって、どうして求めないんだ、まあ、そのようにイザヤは言うのです。私は求めない、主を試すようなことはしない、まあ、一見すると正しいようだけれども、でも本当はそれは神様を信頼せず期待もしていないということに他ならないっていうことなのだろうと思います。これは私このアハズの言葉をこの1週間何回も読みながら、なんかこれ私の言葉のような気がするなっていうふうに思いました。神様は多分この時アハズにそんな聞き分けのいいいい子にならないで、必要にしつこく、神様助けてください、神様なんでこんなことになったんですか、神様どうやって私のことを、私たちのことを助けてくれるんですか、救ってくれるんですかって食らいつくようにして神様に祈ってほしかったんだと思います。いい子のふりをして、聞き分けのいい子のようなふりをして、 あ、でもこんなこと神様に聞いちゃ悪いし、こんなことを神様にみっともなく訴える、そんなの格好悪いし、そうではなくて、どうして神様は私のことを、私たちのことを早く助けてくれないんですか。神様、どうしてこんなことになって、今私たちの国はこんなに責められて怖い思いをしなきゃいけないんですか。神様、あなたの方が間違ってるんじゃないですかって、そうやって神様に食らいつくような祈りを神様は待っていたのだと思います。だから印を求めよう。どうやって神様は私たちのことを助けてくれるのか、そういうふうに神様に訴えて祈ったらいい。しかしアハズはそうではなかった。私は求めない、主を試すようなことはしない。一見正しく見えるこの言葉は、結局はどうせ神様は何もしてくれない、落ち着いているうちに私たちは滅ぼされる、神様のことを信頼もしていないし期待もしていない、だから私は求めない、主を試すようなことはしない、もどかしいと神様おっしゃったんだと思います。まあ、ハズ王はこのあと結局どうしたのか。神様を試すようなことなんて私はしないんだ、そういうふうに言っていたアハズが結局実際に助けを求めたのは誰だったのかというと、まあ、その超大国であるアッシリア、まあ、イスラエルとかアラムっていう自分のところに今攻めてきている国は反アッシリア同盟を築いていたわけですけれども、アハズが助けを求めたのはその超大国であるアッシリアでした。アッシリアに私たちのことを助けてくださいって頼んで、結局そのアッシリアが動いてイスラエルとかアラムというのは敗れて、そういう意味では短期的には確かにアハズの政策というのは当たったんですね。彼らは助かった、短期的には助かったけれども、長期的に見て何が起こったのか、このあと長い年月をかけて何が起こっていたのかというと、アッシリアの王はアハズに対して自分たちが信じている神をお前たちの国でも信じろということを要求するようになりました。そしてアハズ王を遠いアッシリアが支配している国まで連れて行って、そこにある神殿とそこにある祭壇を見せて、これと同じものをお前たちの国にある神殿にも作れと命令をした。アハズ王はそれを受け入れて、自分たちの国、一番大事なエルサレムにある神殿、その中にある祭壇、もともとあった主なる神様を神殿に捧げ物を捧げるための祭壇を別の場所にずらして、でアッシリアの王が要求をした新しい祭壇をその場所に作ったっていうことをアハズは結局していくことになります。そしてアハズ王の時代からしばらく経って、信仰の筋が曲げられたイスラエル、ユダの国はバラバラになってしまい、またアッシリアの後に交流してきた別の超大国に滅ぼされるっていうふうに、まあ、歴史は流れていってしまう。そういう意味ではアハズのこの時の判断は短期的には確かに急場をしのぐっていうことはできたかもしれないけれども、長期的に見た時には自分たちの国を滅ぼす決定打をアハズが打ってしまった、まあ、そういうことだったのだと思います。神様に特に期待しない、どうせ期待しても信じても無駄だ、私は求めない、主を試すようなことはしない、そういう冷たい心はいつも恐れ続け落ち着かないので、頼りになりそうな大きな力を求めてそれに頼り、結局一番大事なものを失ってしまった。神様を信じ心を落ち着けるという場所を失ってしまいました。だから私たちは印を求めていいのです。救いの印を、神様がどうやって私たちのことを救い助けてくださるのかという印を、私たちは神様に向かって執拗に求めてよいのです。 神様に私たちは苦しい時に助けてくださいって祈っていいんです。苦しい時に苦しいですと、悲しい時に悲しい、なんでこんなことが起こるんですか、神様早く助けてくださいと、時には涙を流したり、時には怒ったりしながら、神様にそうやって私たちは訴え求めてよいのです。先日私がオンラインで参加をした、とある牧師たちのための研修の場、学びの場に旧約聖書神学を専門としている先生が今回来てくださって、ある別の人が最近コロナのことをめぐって書いた本を紹介をしてくださいました。ちょっとご紹介をしたいと思います。こんなことを書いている。クリスチャンは往々にしてこのような天災、このようなというのはコロナのことを言っています。このような天災に遭うと、なぜ神はこのようなことをなさるのかを問いがちだ。天罰なのか、何かの警告なのか、あるいは兆候や印なのかと問う。そして納得できる理由を求め、合理的説明をしようと躍起になる。けれどもうまくいかない。納得できる説明が見つからない。待ち受ける闇を前に何らの望みも持たずに、ひたすら災いの去るのを待つしかない状況に陥る。合理主義者は説明を求め、理想主義者は安堵を求める。しかし、おそらく今必要なことは、原因を求める衝動に駆られて合理的な分析や説明をに飛びつくことではなく、まず苦しむ世界と共に嘆くことから始めるために、聖書の嘆きの伝統を回復することではないか。クリスチャンのなすべきことは、今起こっていることやその理由を説明することではない。説明できないということ、そしてむしろ嘆くことがクリスチャンの務めなのだ。新型コロナウイルスの神学的聖書による考察を合理的に説明しようとすることは求められてはいない。むしろ嘆きというものは、人々がなぜと問うても答えがないときに生まれてくるものだ。さらに私たちの罪と過ちについての自己中心的な心配事を超えて、より広く世界の苦しみに目を向けることへと促されているときに到達するものである。大都市を襲うパンデミックに直面するだけでも十分悲惨に違いないが、密集した難民キャンプはどうだろうか。ガザ地区や南スーダンの場、その時嘆くべき嘆きがあることに気づかされる。そしてこの人は詩篇に立ち返って、それを今の私たちの祈りとして取り上げる。詩篇6編、憐れんでください主よ、私は病み衰えています。主よ癒してください、私の骨はおののいています。主よいつまでなのですか。詩篇第10編、主よなぜあなたは遠く離れて立ち、苦難の時に身を隠されるのですか。詩篇第13編、いつまでですか主よ、私を常しえにお忘れになるのですか。いつまで御顔を隠されるのですか。詩篇第22編、我が神我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。ここで合理的に、これはこれこれこういうことが天罰なのだとか、何かの警告だとか、そういう合理的な説明をするというのは、多分このアハズの在り方に通じるものがあるのだと思います。結局は神様に期待していないし、神様を信頼してもいないから、合理的で頭が良さそうな言葉に飛びついてしまう。いい子になっちゃう。合理的な説明というのは、それで自分たちを納得させるということですから、いい子になっちゃう。でもそうじゃない、嘆いていい、涙を流す自分を恥じなくていい。神に向かってその嘆きを訴えよう。主よいつまでなのですか。どうして助けてくださらないのですか。なぜ私をお見捨てになるのですか。でそのようにして神様に訴え、祈り、 嘆くときに神様は御自ら印を私たちに与えてくださるのです。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。これが神が私たちに与える印だ。この預言者は言います。見よ、乙女が身ごもって男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。まあ、考えてみればかなり不思議な印です。今起こっていることはもう国中がひっくり返るような、外国が攻めてきて自分たち滅ぼされてしまうかもしれないという時に、一人の男の子が生まれる、私たちの間に一人の赤ちゃんが生まれる、そんなことが一体何の印になるのか。いや、これこそが印だ。何の印か。インマヌエル、神が私たちと共におられるという印だ。乙女が身ごもって男の子を産む、その男の子とは一体誰なのか。私たちは知っています。イエス・キリストがお生まれになった。イエス様が生まれた。これこそが神が私たちと共にいてくださるということの印だ。聖書は私たちにそのように訴えています。イエス様がお生まれになった。イエス様こそがインマヌエル、神が私たちと共にいてくださる、その印だ。それはこの苦しみや嘆きや悲しみの中に神が共におられるということです。神様は私たちの訴えを聞いてくださる。だから嘆いていい。ただ神様に訴えようと、ただ涙を流すだけではなくて、神に向かってその涙を流そう、神様に向かって嘆こう。私たちにはアッシリアのような力はありません。この事態を私たちの力で打開しようということは私たちの手には正直言って余ってしまう。でも静かにしていていいんです。神様に期待をしよう。神に向かって流した涙を神様は覚えていてくださる。それは神が私たちと共におられるからです。どんな時にも神は私たちと共におられる。たとえどこであっても、私たちがどんなに惨めに涙を流し一人ぼっちだって思っている時にも、神様は私たちと共にいてくださる。それが神様から私たちにこのクリスマスを迎える時に告げ知らせる神様からの良い知らせです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、私たちと共にいてくださるお方、キリストのその優しさによって私たちをこの一週間守り助けてください。私たちと共にいてください。あなた様ご自身が私たちにしてくださって約束の通り、神様どうぞ私たちの目をクリスマスにお生まれになった主イエス様に向けさせてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。